主はこう言われます。もし私が誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て生ける水をもらったことであろう。一人の旅行者が砂漠の遊牧民族ベドインの村を訪ねた時のことでした。村の長老が彼の顔を見るなり、さあこの水を飲みなさい、いきなりそう言って水を差し出したのです。ベドインにとって水は大変貴重なものです。彼らは60キロも離れたところから2週間に一度水を運んできます。食器や鍋を洗う時もまずパンできれいに拭き取って食べ、その後水を入れて軽く洗い、その洗った水はヤギの飲み水になります。つまり捨てる水などないのです。そのような貴重な水なのに長老は飲みなさいと言うのです。いえいえ、あなた方の貴重な水をいただくわけにはいきませんと丁寧に断ると、長老はこう言いました。いいから飲みなさい。水はそれを一番必要としている者が飲むのは当然なことだ。あなたの顔を見て水が必要なのが私にはわかる。このように言ったそうです。まあ、この旅行者はガイドがしきりにこう言っていたのを思い出しました。砂漠では水分補給がとても重要です。常に水を補給してください。喉が渇いたと思った時にはもう脱水症状を起こしているかもしれませんよ。彼は水分補給をしているつもりでしたが、まあ慣れない環境のために知らず知らずのうちに脱水症状を起こしそうになっていたのかもしれません。人間の体は水がないと生きていくことができません。そのことを本当に身近に感じながら生きているベドインにとって水は命そのものなのです。だから水はそれを一番必要としているものが飲むのは当然なことだと長老は言ったのです。ところでこのベドインでの出来事のように、私たちの肉体にとって水が必要なのと同様に、私たちの内側の渇きを癒す水も生きていくためには必要なのだと聖書は教えています。心が枯れ果てて生きる希望も喜びもないような人生とならないために、心を潤す霊的な命の水を私から飲みなさいと言われたのはイエス・キリストでした。今朝のメッセージは命の水と題して、霊的な渇きを癒す命の水についてこれから話していきたいと思っております。イエス・キリストはそのことを一人の女性との出会いを通して教えられます。それはキリストが旅の疲れを覚えて井戸のそばに座っておられた時のことでした。そこへ、一人の女性が水を汲みにやってきたわけです。皆さんよくご存知の箇所ですね。もう一度読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の4章7節から読んでいきます。ヨハネによる福音書の第4章7節、新共同訳聖書では、169ページか、7節から読んでいきます。 サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際していないからである。交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供も家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことのないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をください。イエス・キリストは、旅の疲れを覚えて井戸のそばに座っておられました。すると一人の女性が水を汲みに来ます。6節を見ますと、時は真昼の12時頃であったと、わざわざ時間まで書かれてあります。それは一番暑い真昼の12時に水を汲みに来るというのが何を意味しているのかを伝えるためでした。水汲みは普通朝早くにするものです。イスラエルの乾燥した砂漠地帯において真昼に水を汲みに来るというのは、この女性が人に会いたくない、人目を避けて生きていたということを物語っているわけです。今日人間関係で苦労している人がどれほどいるでしょうか。人間関係で傷つき、人目を避けるように生きなければならないというのは本当につらいことです。以前あるニュース番組の特集でネットカフェ難民のことをやっていました。ネットカフェ難民って聞いたことがありますでしょうか。24時間営業のネットカフェで寝泊まりをし生活している人たちのことで、全国に数千人いると言われています。でそのテレビの中では、一人の A さんという30代の男性について、取材がなされていました。仕事で腰を痛めて会社をクビになってからネットカフェで寝泊まりをするようになったと言っていました。仕事は不安定な日雇いで、あったりなかったり、その日も所持金はたったの24円、その目は正気がなく、別にもう死んでもいいんだと言っているかのようでした。A さんは中学の時、親が離婚します。母親と一緒に暮らしていたのですが、母親は全く子供の面倒を見ず、A さんの面倒を見ず、学校から帰ってくるといつもテーブルの上に千円札が1枚だけ置かれていました。これで弁当でも買って一人で食べなさいということでした。しかしその一枚の千円も、中学を卒業したその日からテーブルの上には置かれなくなりました。その代わりに一枚の紙切れが載っていて、そこには こう書かれてありました。あんたも中学を卒業したから、これで親としての義務も終わりよ。これからは一人で生きていきなさい。そしてその日を最後に母親は姿を消してしまいます。お金はすぐに底をつき、アパート代を払うお金がないので家を追われます。一時定職にもつきましたけれども、怪我をしてクビになり、現在のような生活になってしまったのでした。この A さんが生きる気力を失ったのは、ネットカフェで寝泊まりするようになったからではなくて、母親の愛に裏切られた時からでした。また以前こんな事件がありました。皆様も覚えておられる方があるかもしれません。若い母親が小さな二人の兄弟を残したまま家に戻らず、戻ってきたのはなんと1ヶ月後のことでした。小さな弟は餓死し、お兄ちゃんはかろうじて冷蔵庫にあったマヨネーズを吸って生き延びました。そして帰ってきた母親に一言、お母さん遅すぎだよ。それがこの小さな子供の精一杯の母親に対する抗議の言葉でした。こんなことが現実に起きているとはにわかには信じがたい。でも現実に起きている。これが今という社会です。人間の心がどんどんどんどん壊れていっているような気がしませんでしょうか。想像を絶するほどそれは深刻で、多くの人が自分のことしか考えられなくなっている。心は乾ききっている。どこでその乾きを満たしたらいいのか分からずにいる。真昼時イエス様の前に突如現れたこの女性には一体どんな過去があったのでしょうか。なぜそんな一人で孤独に寂しい人生を歩まなければならなかったのでしょうか。詳しいことは何も書かれてありませんけれども、イエス様には全てが分かっていたようです。彼女がなぜ人目を避けていたのか、それは16節から18節の会話を見ると少し分かってきます。キリストは彼女にこう言いました。あなたには5人の夫があったが、今のはあなたの夫ではない。どうやらこの女性は次から次へと夫あるいは男性を変えて、何かこの男性に依存しながら生きてきた女性だったように思われます。その結果、おそらく近所の人からは後ろ指を刺されるようになり、人目を避けながら生きざるを得なくなってしまったのではないかというふうに想像をします。キリストはそんな彼女の男性関係の乱れをズバッと指摘します。キリストは彼女を断罪しようとされたのでしょうか。しかしこの物語全体から伝わってくる印象は、なんとかこの女性を救ってあげたい、そのようなキリストの優しさなのです。そう思った時、この言葉は裁きというよりも、この女性に対してイエス様はもう隠さなくてもよい、私はすべてわかっているというイエス様の愛のように感じられるのです。彼女が不しだらな女性だというのは簡単です。しかし彼女の中にそうせざるを得ない何かがきっとあったのでしょう。キリストはそれを誰よりも理解しておられました。もちろん罪を なおざりにはなさいません。一人一人に罪を自覚なさいます。自覚させます。しかしそれはその人を裁くためというよりも、その罪を許し、その苦しみから解放するためなのです。ある一人のがんの女性が聖書研究会に来るようになりました。私はその残り短い命のことを思い、なんとか救われてほしくて、人間の罪とキリストの許しと、そして永遠の命について真剣に語りました。するとこの女性は突如こう言ったのです。先生は私のことを何もかも見抜いているのです。私は本当はこんな場所に来れるようなものじゃないんですと言ったかと思うと、うわーっと泣き出されました。もう私はびっくりしてしまって、もちろん彼女のことを知る由もありません。聖書研究会が終わった後、次回彼女来るかなと心配になりました。しかし次の時、彼女は誰よりも早く一番にやって来られたのでした。そして亡くなるまでの約2年間一緒に聖書を学び、最後には私もいつか牧師のような働きをしたいと言うまでに変えられていったのでした。私は今でも彼女の過去も、なぜあの時涙されたのかも分かりません。またその後心の中でどんな変化があったのかも分かりません。ただ私ではなく主が何かをなさったのだろうと思っています。主の前では、神様の前では、イエス様の前では隠し事などできませんし、隠す必要などないのです。時に聖書の御言葉は鋭い言葉として私たちに突き刺さってくることがあります。ヘブルの4章12節には次のように書かれてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志等を見分けることができる。このように書かれてあって、確かにイエス・キリストの御言葉は鋭いのです。でもその鋭さの中には裁きではなくて愛があるのです。キリストの御言葉に抵抗するときは苦しくて痛いのです。しかし逆らうことをやめたとき、心に平安が訪れます。私たちは神様の御前に隠さなければならないものなど何もないのです。そもそも隠したとしてもイエス様は全部ご存知なのです。何もかもご存知で、その上でそれをすべて受け止めて、そして許してくださるのが私たちの救い主イエス・キリストなのです。井戸の前で自分の惨めさをひた隠しにしながら生きるこの女性に対して、イエス・キリストはあなたのことはすべてわかっている、もう隠さなくてもよいのだと、こう言われたのです。そして彼女が今最も必要としているもの、それを与えたいと思われました。主はこう言われました。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。井戸の水になぞらえて、キリストはそれを 尽きることのない泉、永遠の命に至る泉、永遠の命に至る水と表現されて、それを与えようと言われたのです。これが彼女が一番必要としているものだったからです。乾いた彼女の心を命の水で満たし、新たな生きる力を与えようとされたのです。まるでそれはベドウィンの長老が、水はそれを一番必要としているものが飲むのは当然なことだ、あなたの顔を見て水が必要なのが私にはわかると言われたように、イエス様はこのサマリアの女の顔を見て、彼女には心を潤す、癒す、そしてそれを救う命の水が必要なのだと、私がそれを与えよう、そう言われたわけです。同じように今イエス様からこの命の水を必要としている人が私たちの中にもいるのではないでしょうか。いや、この命の水を必要としていない人などいないのです。私たちのこの肉体が、水がなければ生きていくことができないように、私たちの心、魂、あるいは霊、それはその底を満たすことのできる水はイエス様しか与えることができないのです。そしてその水をイエス様は私たちに与えたいと願っておられるのです。そのためにこの地上に来られたのです。さっき子供の話をしましたけれども、イエス様ご自身はあの十字架上で、私は乾くと言われました。でもイエス様が乾く、その乾いてくださったそのおかげで、私たちはその命が潤されることになったわけです。イエス様の命の水を私たちはいただいて、永遠の喜びを得ることができました。でもイエス様はそのために乾ききって、力尽きて死んでいかれたわけです。でも私たちがこの命の水を飲んで本当においしいと本当に喜ぶときに、イエス様はその喜んでいる私たち一人一人を見て微笑まれるのです。アメリカのあるキリスト教ラジオ番組でイスラエルの花をプレゼントしたことがありました。聖書にも出てくる美しい花がもらえるということで、たくさんのリスナーからの応募があったそうです。しかししばらくしてその花を手にした多くの人から一斉に苦情が入ったのです。梱包の仕方が悪くて花が枯れてしまっていたのです。スタッフたちは慌てふためき謝罪に追われました。ところがそれからしばらくしたある日、一人の女性からこんな手紙が届いたのです。楽しみにしていたイスラエルの花が枯れていてとても残念でした。でももしかしたら再び生き返るのではないかと思い、根気強く水をあげ続けたところ、なんと花が生き返ったのです。手紙にはその生き返ったという美しい白い花の写真が一緒に添えられていました。スタッフたちはそれを見てどんなに嬉しかったことでしょう。この花のように私たちも命が生き返るような経験をすることができるなら嬉しいとは思いませんか。キリストはそのために永遠の命に至る水が湧き上がるような人生を私たちに与えようと言われたのです。乾くものは幸いだって、普通幸いとは言わないのです。でも幸いだって、それは私が与えるこの命の水を飲みたいって思うだろうって、私のもとに来て飲むがよい、乾くものは私のもとに来て飲むがよい、イエス様はそうも言われました。 何度も何度もこの水を与えたい、命の水を与えたいっていうイエス様の気持ちが伝わってきますよね。イエス様が与えてくださったその命の水はまるで生きているんです。生ける水のようなんです。そして川のようになって私たちから溢れ出ていく。つまり私たちだけが潤されるだけのではない、潤された水が今度は溢れ出ていって周りの人まで潤していく。これがクリスチャンなんです。このような経験へとイエス様は今私たちを招いておられます。イエス様からのこの命の水という私たちに贈られた大きな大きな贈り物をぜひ毎日味わいながら、そしてこの水をまだ知らない人たちに、おいしい冷たいおいしい水があるよと言ってイエス様をご紹介したいし、教会に誘いたいし、今度のマラナタにも誘うことができたら嬉しく思います。ぜひお祈りしていきましょう。